ご神君、一つ、慢心が大怪我のもとなり。信心は偉くなるためでもなければ、賢うなるためのものでもない。信心はありがとうをならせてもらう稽古である。おかげを受けるために信心すると、おかげを受けて慢心になる。信心、真心、神心を求めての信心には、慢心の出ようがない。が、慢心が出るほどのおかげを、おかげも受けてみたいものです。慢心が出るほどしのおかげも受けてみたいものですと。確かにおかげを受けたいと思いますね。まあそのおかげもいろいろありましょうけれども、やはり私どもは自分の思い通りになる、願い通りになる、そういうおかげを受けてみたい。私どもの願い事が叶う、そういうおかげを受けたい。と大抵の人は思いますね。ところが神様の願いは、いわば人間氏子のわがままな願いを叶えることではない。そこのところがなかなか行き違いがあるように思います。私どもの願いはどちらかというと、自分のわがままな願いを叶えてもらいたい。そしてそこに喜びを感じたり、その願いが叶えば幸せだということになるわけでしょうけれども、その私どものわがままな願いが叶った、そしてそこにいただけれる喜びであったり、幸せであったり、またありがたさである。というものは、存外一時的なもの、そのかりそめ的なもので終わってしまいますね。また次の、何と言いましょうかね、欲が出てくるというのか、わがままが出てくるというのか、ある金の魚ですか、とかいう何か昔話がありますね。漁師が、その、あれは何でしたかね、漁に出て、金の魚を、が網にかかったと。そして引き上げたところ、その金の魚が、私を逃がしてくれと。そしたら、願い事を叶えてやろうと。なんか、そういう話がありますね。そして次々に、その、金の魚に願い事を言って、最後にはその自分の家来になれでしたかね、そういうふうな、いわばその人間の欲深さというのがだんだんエスカレートしていくわけですね。そしてとうとうしまいには、あまりにもその欲がエスカレートして欲深くなってしまうものですから、それこそ金の魚が、まあこれは嫌気をさしたというのか、結局その漁師の生活が全てを失ってしまい、元の木阿弥になってしまったというようなお話だったと思いますが、その人間の欲が次から次に一つまた一つとエスカレートしていく様、そしてそれがエスカレートしていった様には、元の木阿弥に戻って、また貧乏な漁師さんに戻ってしまったという、まあ神様から嫌気がさされたというようなことかもしれませんね。神様にあのことを願い叶えてもらい、またこのことを願い叶えてもらい、そこにだんだん欲がエスカレートしていく、募っていく、何でもかんでも叶えてくれるものと思う。そして挙句の果ては神様を召使いのように使おうとする、自分の家来のようにしてしまおうとする。そこに神様から、まあ見捨てられるというわけではないでしょうけれども、そんなことではいかんぞと、まあお叱りを受けるというのでしょうかね。そして結局は元の木阿弥に戻ってしまった といったようなことですね。そうならないためにはどうしたらよいのか、神様の本当の心が分かっていかなければなりませんね。そしてまた私どもが、あ、これはわがままな願いではなかろうか、これは牙城外句ではなかろうかと気づかせていただき、外していかねばならない。まあ大変微妙なところですけれども、ある先生は、ふと思うは神心、あれこれ思うは人心とも教えてくださいますが、まあどこからどこまでが神様が思わせてくださった神心に基づく心なのか、どこからどこまでが私のわがままから出た牙城外句の願いなのか、その辺の見極めというのはなかなか難しいところがありますけれども、その二つがあるということは確かに認識していなければなりませんね。師匠大坪宗一郎氏がその信心の、ま、基本要とされる、ま、根本とされるというのでしょうかね、ま、これは愛楽理念を行じる上においての根本というのでしょうかね、それは成り行きを大切に尊ぶということですけれども、その成り行きも神様のお働きとして成り行きを大切にする、そうしていけば、しかもそのどう大切にするのか、天地日月の心、天の心地の心日月の心を身につけることのために成り行きを大切にさせていただくという生き方になるわけですけれども、その生き方の中にいよいよ分からせていただくのが神様の親愛だ、一切親愛だということを分からせていただく、そしてそこにいただけれるのが、いわばどういう中にあってもこれも親愛だといただけば、そこに和らぐ心、喜ぶ心がいただけれるということになるわけですね。そのなるほど教祖様もおっしゃる、おかげは我が心にありと、神様も私ども人間氏子にその和らぎ喜ぶ心を授けたいと願っておられる。そして師匠が説かれる哀楽理念、それを踏み行う、頭で分かり、心で練り、体で行じることによっていよいよ分からされることは、なるほど一切が親愛だな、一切が神様のお働き親愛の現れだなと分かる、合点がいく、まあ悟るというのでしょうかね、そういう世界に入っていくことを教えておられるわけですけれども、一切が親愛ということの前に、その一切親愛がなかなかすぐ分かるものではない、一切が親愛と分かる前に、一切が修行と分かって初めて一切が親愛と分かると教えておられますね。一切が親愛ということを分かる、体得するためには、まずは一切が修行だということが分からねばならないと、まあ、それは裏を返せばどういう修行かというと、天の心、地の心、日月の心を身につけるための修行、私の心を育てるための修行ということになるわけですけれどもね、その一切私どもの身の上に起きてくる事柄が、なるほどこれは修行だと、神様が私に求めたものを修行だと、そういういただき方ができて、しかしその前提には修行精神というのがいりますね。修行をしたくない、逃れたい、楽をしたいという、楽をしようという心には楽はなく、楽はせんぞという心に楽はあるとも教えていただきますように、楽を求める心には楽は来ませんね、きついばかりです。その楽はせんぞというその修行精神であって、初めてまた一切が修行だということが分かり、そこに親愛ということも 合点がいくようになる。しかし今日、今朝いただきますのは、その一切が修行というもう一つ前の段階をいただくのですけれども、一切が修行というその前に、私どもが私どもの身の上に起きてくるさまざまな事柄、その事柄を神様のお働きとしていただくことがまずなされねばならない。そういう心が、まあ、合点がいくというのでしょうか、悟るというのでしょうか。私どもに、それこそ私ども、私の身の上に起きてくる事柄が、それが神様のお働きだ、と、まずは分からねばならない。しかもそれも、なるほど、成り行きを大切にしておれば、神様のお働きだと分かる。分かるけれども、分かったり分からなかったりということが多いですね。あ、このことは神様のお働きだ。あ、今困ったことがある。これは神様のお働きに違いない。私の心を触っててくださる神様のお働きに違いない。とわかる。また、ありがたいことが起きてくる。自分にとって都合の良いことが起きてくる。あ、これは神様のお働きだな。神様のご親切だな。とわかる。しかし、これが、例えば、子供が何かをする。それこそ、主人や家内が何か自分の気に沿わないことをする。その時には、なかなか神様のお働きとはいただけませんね。特に、友人、知人、友達がこういうことをした。あの人が私の悪口を言う。特に、人から悪口を言われるような時。その悪口を言う人のことを神様のお働きだとはなかなかいただけないものですね。あの人があんなことを言う、この人がこんなことを言う、あの人があんなことをした、こんなことをしたとついつい思います。ところが師匠はそこのところを、人が悪口を言う、その悪口を言ってくるのも神様のお働きだとしていただいていかれたということですね。いわばその徹底したいただき方、神様のお働き、私の身の上に起きてくる事柄、それは一切が神様のお働きだというその徹底したいただき方、これがどうも決め手のようですね。とかく私どもは、あ、このことは神様のお働きだと感じるけれども、別のことが起こってきた。あの人があんなことをした、こんなことをした、それはあの人のせいだ、この人のせいだととかく思ってしまいます。そこに、あ、こういうことをするのも、これも神様のお働きだとはなかなかいただけませんね。そしてついつい人を責めたり、人のせいにしたりいたします。ところが師匠の場合は、そういうこととても、このこととても神様のお働きだ。と、その徹底したいただき方。これが決め手ですね。50% 神様のお働きとしていただけば、50% の神様のお働きが現れるということでしょうか。1神様のお働きとして思えば、1だけしかの神様のお働きがないということなのです。ですから、100神様のお働きとしていただけば、その100だけの神様のお働きが現れる。私どもがどれほど徹底して神様のお働きといただいているのか、そこがまた、そこからのいよいよ本当の神様のお働きがある、その違いに差になってまいりますね。 一切私の身の上に起こってくることから、これを一切が神様のお働きだとまずいただけれる心、そこに、そしてそれらが私の心を育てるための修行のためのお働きだと合点が言った時に、初めて一切が親愛ということも見えてくるようになるというわけですね。まずは一切を神様のお働きとして徹底したいただき方の稽古がいりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。